劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。皆様こんばんは。本日も始まりました劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。毎月第1第3日曜日の夜9時から放送しております。再放送は同日の深夜1時から。そしてお好きな時間帯に聞くには市川うらら FM のウェブコーナーからお聞きになることができます。パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長のミッキーヒカルこと、
コーナー担当のワニコの、
はい、二人でお送りいたします。
はい、
さあ5月の3週目ですね、ワニちゃん。
はい、暑いね。
そうだね、本当に4月に入ってから暑くなってきたもんね。
はい、
そう、私もちょっとそう思ってた。でもね、うん、この暑さは今でちょうどいいんだけど、もう過ぎてったらもう無理。
そうね、もう無理ね、これは。
もう無理、本当にちょっと寒かったり暑かったりが本当にちょっとダメなので、
うん、
ちょっとこれからの時期、今年は猛暑がないことを祈っています。
はい。
はい。それではですね、うん、続きましては、ラジオドラマのコーナーです。どうぞお聞きください。ルームシェアの女神たち。第24話、新玉ねぎ。私の名前は遥か。幼馴染のマリコとルームシェアをしている。
ただいま、遥か。見て、美味しそうな初ガツオが売っていたから買ってきたわ。
お帰りなさい、マリコ。まあ、綺麗な赤身。江戸っ子が女房を質に入れても食べたいって言ってたくらい、この時期のカツオは格別だもんね。
あら、はるか、詳しいじゃない。初ガツオはさっぱりしていて今の季節にぴったりだと思うの。
そうね、たっぷりの薬味と新玉ねぎのスライスと一緒にポン酢で食べようか。マリコが買ってきてくれたから準備は私に任せて。
ありがとう。美味しいものを食べると心が元気になるもんね。
初ガツオ、薬味たっぷり酒進む。次回の第25話をお楽しみに。出演、ミキヒカルコ、ワニコでした。さあ、それでは続きましては、私の歌を聴いていただければと思います。Believe My Love です。どうぞお聴きください。
振り返ればそこにはいつも暖かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。 Believe me, my love, believe, 愛しい人。自ら切り開いていくと、時にはぶつかる壁、乗り越えていくことが必要、前に進むから。 Believe me, my love, believe, 信じた道。
お聞きになっていただきました。Believe My Love でした。続きましては、 占いのコーナーです。5月17日から6月6日までのミキヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなた、ホワイトです。 B 型のあなた、オレンジです。 O 型のあなた、キャメルです。 AB 型のあなた、レッドです。ハッピーカラーで開運してください。以上、ミキヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いでした。
番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたら、メールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。 miki_hikaruko ミキ _hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと、私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であれば、どなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでの稽古や収録もありますので、遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2はトイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズで、ドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。 ザ・ムーブに出演してくださっている皆さんですので、見応えのある映像となっております。ぜひカラオケで Believe My Love も歌ってくださいね。カラオケで検索する際はジョイサウンドのカラオケでミキヒカル子で検索してください。そうしますと歌いたい歌を歌うことができます。
はい、告知のコーナーでした。続きましてはワンちゃんのこれってどうものコーナーです。ワンちゃんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、いやいや、私も拍手してるよ
はい、実は今日もリクエストをいただいていて、
やりましたね、ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。三景園の三作さんです、
はい、
うん、
はい、
はい、今日のお題は、
はい、
自分が運が良い方だと思いますかとのことです。
なるほど、深いですね、うん、これも
深いですね。
うん、
短く言えば終わっちゃうけど話せば深い
深い、いろんなエピソードをねご紹介していくといいですよ ね、
ね、まずじゃあ私から、
うん、はい、
はい、私は、まあ、運がいい方だと思っています。
はい。
はい。ただ、まあ、運っていうのが、じゃあ、ある、運っていうものがそもそもあるのかないのかって話なんですけど、
うんうん、
運って、
うん、
あの、多分、例えば、まるっと丸く、誰にでも同じ量の運があるような気がしていて。
なるほど。
うん。その運を、良いと感じるか悪いと感じるかも、
うん、
いい方を記憶してれば私は運がいいって言ってるだけなような、つまり私は、
うん、
あのただのポジティブなんだと思います
なるほど、ポジティブシンキングっていう、う
ん、特に特別になんかすごい運が良くて、うん、あのおなんか大きなくじが当たってなんかもらったとかもないし、
うんうんうん、
お金持ちに生まれたとかもないし、
うんうん、
特になんかこう言うほどなんか言うのいいことはないかもしれないけど、自分が運がいいと感じてるのは、
うん
うんうん、その自分が記憶してるところがまるで、
うん、
なんかうまくいったことだけを覚えてるんじゃないかっていう、うん、そういうオチまであるんですよ。
なるほど、
うん、なんか特に運がいいところっていうと、うん、出会い運が私いいなと思っていて、
うんうんうん、
何かしようと思う時に仲間が集まる、
うん
うん、とか人の運はいい方かなと思ってます。
なるほど、
うん、でその運を掴むのに、うん、じゃあ、うん、いい話長くて、私これ
もう長く話してい
い、うん、どこでどういう風に私はそのようになったかっていうと、私結構書くんですよ、
うんうんうん、
書くっていうのは、
うん、
願い事をつらつらと、まあ、割と書く方 で、
うんうんうん、
でそういう風に書いてるとそのようになる、その通りになるみたいなところがあって、
うんうんうんうん、
こういう人と出会いたいとかこういう人がいたら助かるとか、うん、そういうことも書いてるとそのようにその通りになるんですね。
なるほど。
でこれが運を使う時で、じゃあ貯める時っていうのがあって、
うんうんうんうん、
それが悪いことがある時なの。
なるほど、
うん、なんか思い通りにいかない時が、まあ、運が悪いなと思うとこなんだけど、
うんうんうんうん、
それはその今度何か思い通りにする時の運を貯蓄してるんだと思うんですよ。
うんうんうんうん、
うん、だからそれはもう仕方のない仕事で、
うんうんうん、
運の悪い時期を過ごすことが、まあ、私の仕事で、
うんうんうんうん、
でその貯金したんだからさあ運使えますよっていう風に、
うん、
運がいいように自分は運をコントロールしてるっていう気がしてます。
なるほど、そっか
難しい
いやいやいやいや、うん、でもいや分かる気がする
ね。
うん、
ひかりこちゃんは？
私はね、自分では運がいいと思ってるの。
はい。
で、じゃあ、運って何なのってさっきのワニちゃんの話じゃないんだけど、
うん。
私は、その、一つは、その、運ってものが分かる前の私。
はい。
まあ、いわゆる中学とか、
うん、
高校とか、そこまで深く運について考えたりとかしない、
うん、
時は直感力があったんだなと思う。
あ、なるほど、
うん、例えば何かこう前もちょっと話したかもしれないことなんですけど、
うん、
私が高校だったと思うんです、うん、で高校の時にいつも渡る信号があって、
う はい、
でその信号で私割とせっかちなんだと思うんですね。今だったら結構そんなことはないんですけど、うん、やっぱり当時は信号が青に変わったらさささささっとすぐにもうお家まで帰りたいと思って、うん、一番に飛び出すタイプだったんですけど、
はい、
なんか嫌な予感がして、
うん、
でそれでどんどんどんどんどんどん下がってって、
うん、
でスーパーの中まで入っちゃったんです。まあ、スーパーの前に信号があるんですけど、
はい、
そしたら私が立ってたところに車が反対側の車線から飛んできちゃって、事故で。で、
直感というか予知能力ですね。
それで、その時に怪我人の方はいなかったんです。結局、なぜかったら運が良かったのが、
うん、
車が縦に回ったんですよ。反対車線から。
縦に回
った。うん。普通ほら横にゴロゴロゴロって回るじゃないですか。車がもう、なんていうの？こう、ミニカーを立てる感じ？
すってんころりんじゃないですか？
そうそう。それがこう、斜めになっちゃって、反対車線を乗り越えて、私たちの信号のとこまで来ちゃったんですね。
はぁ、あ、すごいですね。
うん。
でもそれは、なんか、運が、運の話でもなく、
うん、
直感の話からの、
うん、
直感でもなく予知能力でしょ？まず予知能力からの最、なんていうの、物を動かすのあるじゃん。なんか、物を動かして、あなた、前に転ばせたまだね、わよね、車みたいな感じなの。
で、そしたらもう、その、
うん、
みんなも周りの方も運が良かったんだと思うんです。結局、うん、いきなりそこに、いわゆる反対車線ですから、乗り越えてきちゃったら、直撃してたんですよ、私たちのところに。多分、何人か死人も出たと思うんですね。
はい、
だけど、それが縦に回ってくれたおかげで逃げる時間が皆さんあったみたいで。
はいはいはい。周りがね。
周りが。で、私はもう先にスーパーの中に入ってたから、
うん、
で、みんながはーってこう逃げてる姿が見えて落ち着いたから見に行ったら、あそこに車が来てたっていう。だから、
運転手さんはどうだったんだろう。
それが、みんながどうしたんだろうとか言って、その当時携帯電話がなくって、
はい、
公衆電話がスーパーにあったので、すぐに110番通報とかされてる方がいて、119番みたいな。はい、
うん、
そしたら、運転手さんが出てきたら、運転手が出てきたぞって言って。
え、じゃあみんな助かった？
助かったの。ただ、もしかしたらその方はどこかで後から頭とか打ってて出てきたかもしれないけれど、
うん、
ご本人は自力で出てきた。
じゃあもう、
うん、
あれじゃない、もう運の話でもなく、
うん、
直感の話でもなく、
うん、
ね、予知能力でもなく、
うん、
で、さらに、物を動かす超能力でもなく、
うん、
もうね、救済ですよ。石を救ったぐらいのね。
違う違う違う。ち
ゃん。
だけど、そういうのが、もうそんな立派なもんで持ってたら、もう今頃もっと私、大金持ちになってると
思う。みんな助かってるじゃん。少なくとも、みんな助かっちゃってるよ。
だからそれで、そういうのがあったりとか、あと、東映にいた時代に、マネージャーさんから、今度、まあ、大きなミュージカルあるから、そのミュージカルで、ちょっと、オーディション受けてきなさいって言われて、
はい、
でプロデューサーさんに会いに行ったのね、
うん、
でその時もまだ運とか考えてない時代ですから、学生だから、
はい、
でそれで私たちは研修生の最後の年かなんかで、
うん、
でそしたらなんかこう話を聞いてて直感的に私はダメだなと思ったの、
うん、
そのこの人と一緒に仕事しちゃいけないと思って、
うん、
ですごい友達とか売り込んでたんだけど、うん、私はもう全然乗り気じゃなくって、
うん、
でマネージャーにももう私はちょっと今回は出ませんって言って、
うん、
結果が良くても悪くてもちょっとやらないですって言ってたの、
うん、
でそしたらある時うちの学校が夏休みでお昼のワイドショーみたいなやつを見てたら、
うん、
そのプロデューサーさんがテレビに出てて写真で、
うん、
で宝田明さんとかがテレビに出てらして、
うん、
で主役だったんですよね、宝田明さんが、
はい、
要はそのプロデューサーがお金を持って逃げてできなくなったと、ミュージカルが。
あ、へえ。
でその時に、あ、よかった、関わらないでと思って。
よかったね、これ関わってたらちょっと大惨事ですよね、
うん、そう。だからその時も
自分にとっては、
そうそう、だから私はあの時もちょっと自分でやめた方がいいなって直感が働いて、
うん、
運が良かったなと思ってます。
運と直感ってすごいなんか関係がある気がしますね。
そうで、やっぱり大人になるとなかなか友達ができないじゃない、
うんうんうん、
だけどワニちゃんと出会えたのもやっぱり運がいいことだから、
もう嬉しい。
いや本当に
これだけで満足。
いやいや本当、
三軒さんには悪いけど、 悪いけど、もうこれ私のためにあるテーマだったこれ。
だから本当にこんなにこう大人になって仲良くなれる人と出会うってなかなかないから、
いやこれだから出会いの運なのよこれ。
そうだからこれも運がいいなと思ってて。
いやでも本当にひかるこちゃんと出会った時に、
うん、
あれ17のコメント欄で出会ったでしょ。
そうそうそう、
そのおばちゃんの配信は、まあそのおばちゃんの名前さえ忘れちゃったけど、
うんうん、
何にも面白くないおばちゃんだったからちょっと止まり切るようにぼーっとしてたのね
私
ね、
うんうん、
ただひかるこちゃんがいて、
うんうん、
そこで仲良くなったんだよね。
そうそうそう、ワニちゃんがすごい優しかった。
あって思ったもん、あって
優しかったの、ワニちゃんがすごい。
そうか、
うん、で優しくって私とかにも声かけてくれて、うん、私結構ああいう17とかああいうとこでおとなしいタイプだから、
うんうんうん、
だからコメントもちょっとしかしなくて、でもそういう私にすごいなんか優しくしてくれて、でワニちゃんが今日何かこう投げ合うあれがあるから、イベントがあって、その17の、うん、だから、うん、その誰々さんのところにちょっと遊びに来ると見れるよみたいな感じだったから誘ってもらったから、
うん、
で見に行って、ですごい面白くて綺麗で、うん、絵も絵面も綺麗で、うん、でそれで花火か何かを投げ合うかなんかそんなような感じで、
ああそうかもそうかも、花火だけ投げてエフェクト楽しむみたいなね。
そうそうそうそう、でそれがあって、でその後にワニちゃんのとこにお邪魔したら、たまたま普段はしないワニちゃんが、うん、あのテーマ性の話をしてて、
うん、
でそのテーマの話で私も意見書いたら、え私もそんな感じだよってワニちゃんが言ってくれて、
そうなんかコメントとか話してる内容が、うん、ひかるこちゃんが何をしてる人か知らないのに、
うんうん、
なんかすごくこう話が分かってもらえるし、私の話も分かってくれるんだと思って、
いや私がびっくりしたのは、こんなに重なる人がいるんだっていう、
なんかすごいそっくりだったんだよね。
そう。
思ってることが。
そうなの。で、習い事とかも。
言葉が違うけど言ってることは同じみたいな。
あ、そうそう。だから感性っていうか、
うん、
こんなに会う人がいるんだと思って感動したので、
うん、
だからすごい、それは私にとってはすごくまあ運が良くてラッキーなことだったなと思う。
ありがとう。私もそれを同じこと思ってる。それ何年前なんだろう。結構前だよね。
でもね。もう6年。だからワンちゃんと友達なんて6年。
もう6年もなるの？
うん。だってコロナの時じゃなかった。あ、2021年からだから5年か。
あ、5年か。でもね、
うん、
こうやってお話しするたびにね、うん、いつも新鮮な気持ちになれて、
うん、
いつも楽しいのよね。
私も、で、ワニちゃんにいろいろとくだらないことも話しちゃうから。
番組始まる前にね。
そう、番組始まる前に。人には言えない話なんだけど、私のおバカなところをいっぱい話して聞いてもらってるから。
いやいや、楽しい話もさせて、ね、してもらってるし、勉強にもなるし。
いや、全然。
教えてもらうことばっかりで。
とんでもない、とんでもない。もう、ワニちゃんに聞いてもらうことが本当に嬉しくて。
ねえ。そう、ちょっともう、今日終わるとき、ちょっとひかるこちゃんにまとめてもらおう。
いやいやいや、ワニちゃんに。
すごいもん、だってもう、パワーっていうのか、なんかもう力が違うわ。
そんなことない。ワニちゃんだってすごい私、運がいいと思うし、やっぱり判断力が素晴らしいと思うよ。
判断力なのかな、うん、確かになんかそのどの局面でも、すごいとっさの判断をしているような、
うん、
でもそのなぜそう思ったかを論理的に説明すると、長いんだよね、うん。だから直感って言った方が早い、確かに。
うん、やっぱりワニちゃん判断
力、これも分かるでしょ、なんか意味が
分かるし、うん、判断力もあるし、あとやっぱり人を受け入れてくれる懐が深いし、
うん、
うん、
人を受け入れるで言えば、
うん、
まあひかるこちゃんももうその生徒さんとかもいるから受け入れるしかないじゃない、
うんうんうん、
だけどそれってやっぱなんだろう、受け入れて何かあったとしても守ってあげたり、うん、じゃあ、うん、精査するっていうか自分で何とかするという力を持ってるんだと思うのよね。そういう人が受け入れることができるんだろうと思ってる、
うん、
だから私も無茶なことはしないようにしてるの。無理な時は無理だっていう。
あ、でも私とワニちゃんの違いって大きくあって、
うん、
ワニちゃんってこの人本当にダメだなと思っても、
うん、
その計算じゃなくて心底ワニちゃんをしか慕ってくれてたら、ワニちゃんはその人を受け入れ続けると思うの、うん。
ああ、そうね。
うん。
そうね。うん。
で、私の場合は、これ劇団とかでも多かったし、
うんうん、
あと他のところでもあるんだけど、
うん、
あの、自分で言うのもなんなんだけど、
うん、
私に対する印象って二つに分かれてて、
うん、
で、若い頃は、
はい、
あの、本当にあんたはって見た目がおとなしいもんねってよく言われてたの。
うん。
だからこう痴漢にあったりもするし、なんかこう男性とかがガーって言ってきたりとかもするんだよねっていう話をされてたんだけど、
うん、
まあ、実際の私はワニちゃんが知ってる通りすごい気が強いので、
うん、
でそれが大人に今なってきたら2つあって、やっぱり、うん、あの何にも言わない人、ちょっとおバカな人っていう風な印象を持つ人と、
うん、
やっぱり抜け目がないんじゃないかと思う人と2つに分かれてるみたいなのね。
へ
え。で、私がそこでどうしてそれが思ったかって言ったら、うちの劇団員で、
うん、
すごく丁寧ないい子がいて、
うん、
でその子が何でも仕切りたがってたの、こう新年会とか、
うん、
例えば打ち上げ会とか、
はい、
だからじゃあもう任せてもいいやと思って任せてたら、
うん、
私に対して私を支配できるって勘違いしちゃったの。
え、すごい大きな勘違いね。
うん。で、私より年齢が高い人だったので、
うん、
多分そう思われてしまったのかもしれないんだけど、
はい、
もうなんで言うこと聞かないんだろうみたいな感じにだんだんなってきちゃって、私に対して。
うん。
で、そうすると私の場合、切るのが早いの。
うん、
そこがワニちゃんとの違いで、ワニちゃんだったら相手はこんなとこあるけど、まあ勘違いしてるから少し様子見るかって、多分そういうタイプだと思うの、ワニちゃんは。
そうか。私ね、男の人だったらバッサリいくかも。女の人に弱いんだと思う。
で、その子も女の人なのよ。私より3つぐらい上の。
あ、だからそこすごいわ。
でもやっぱりバッサリ切って、
うん、
うちの劇団を辞めてもらったのね。
うん、
でそういうのは他でもあって、こう例えばこう市民活動とか NPO 系とかもそうで、う
ん、はいはい、
私を支配できるってなぜかはね、女性がみんな思っちゃうから、だから、はあ、まあ私がとろく見えてる、要は、
うん、
ちょっとこう、うん、頭が悪くてとろく見えるのかなと思ったりもしてる。
それわかんない、私には見えないもんだって。
見えない人は見えないっていう、
なんか脳みそのスピードなんて速いし、なんでそう思うのかが知らなすぎるんじゃない？
わかんないけど、なんかだから支配しようとする人が近づいてきたりはするよね。でもまあ私もわかるから、もうその見てて、うん、あ、この人はきっとこういう感じなんだろうなってのがわかるから、うん、まあそのわかることは運がいいことだよね。
そうね、そうね、
うん、だからそれでまあ別にその NPO 系とかだったら劇団みたいにスパッとは切れなくても、でもきちんともうその人に分かってもらうっていう方法を取るから。
確かに。
うん。うん、だけどそういうのって結構あるよ。だから私、まあ運がいいか悪いかな、さっきの話だったけど、
うん、
まあそういう人を見抜けることは運がいいのかも。
うん。経験も大事ね、だから。
そうね。
それこそ話が、長くなるから言えないような、ちょ直感にもちゃんと論理があるから。
ああそうね、
そう、経験とか統計的なっていうのは、統計はもう本当マジであると思うの。
うんうんうんうん、
うん、マジであると思うから、まあそういう意味では自分一人の判断だけでもなく、長いものに巻かれるときは巻かれた方がいいじゃないかなと思っちゃったりする、
うん、そうね、だから、
うん、
私も長いものに巻かれていいと思う人なんだけど、
うん、
だけどまあなんか私の印象って本当にさっきも言ったけど2つに分かれてるから。
そうか。
なんていうか、だからこうちょっとおバカに見られることがあるのかもね。
いろんな人がいるね。
いろんな人いるよ。だから
運が悪いね、その見え方が。
まあ
その人の次第じゃない、運だって。その人それぞれの見え方じゃない。さっき言ったように私はポジティブだから、もう運がいいと思い込んでるもん。
私もサバニちゃん、うん、いよいよまとめの時間がやってまいりました。
そうだよ、どうしてまとめお願いするな。ちょっとひかるこちゃん、
お願いします。
はい、出会いや人の、運の量は変わらないと思いますので、その時その時ポジティブに運が良かったと思うようにしてください。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またですね、コメントとかメッセージもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それではですね、時計の針は間もなく21時30分になろうとしています。またですね、次回、第1日曜日の夜9時にお会いいたしましょう。それでは、ワンちゃんいきますよ。
はい。
グッバイ。
グッバイ。
エブリバディ。
エブリバディ。